はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の音恵です。よろしくお願いします。
あともう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
アロッカです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。で、今日は1月上旬の注目作品について話したいと思います。はい、1月2日からですかね。一番。
そうですね。
からの注目作品を、ラロッカさんからお願いします。
あ、全部言っていいんですか？それとも。
はい、もう全部言ってください。
あ、じゃあ、まず1月6日、2日もしくは6日から始まる映画から言うと、
はい。
はい、
一つ目は、ハン・ジュリム監督の非常宣言。
うん、
非常宣言。はいはいはい。韓国
飛行機の、はい、韓国ですね、うん。飛行機の中で、まあ、なんだろう、ウイルステロみたいなのが起きるみたいな話で、
はい。
まあ、ソン・ガンホとイ・ビョンホンですよ。
そうそうそう。
すごいですね。
イ・ビョンホンといえば、去年私たちのブルースっていうドラマで、
ほうほう、
まあ、泣かさせてもらいましたんで、彼には。
うん。
とても注目なんだけど、ただ、CM 見ると、感染するか、墜落するかって言われて、
ほうほうほう。
どっちも嫌だよって思って
ます。まあまあ、そうですね、う
ん。もう一個の選択肢が出てくるのかな、
わ、うん、かんないですけどね、
う
ん。
ぜひもう一個の選択肢を示してほしいな。どうも、ソン・ガンホは地上にいる刑事みたいで、多分、その、犯人捜査みたいで、イ・ビョンホンが多分中に、飛行機の中にいる人みたいな感じでしたね。うん。うん、これは結構面白そう。うん。
二人で JSA の二人ですもんね。
あ、そうですね。
本当だ。そうです
ね。そうです、そうです、そうだ、そうだ、そうだ。
久しぶりのだから共演なんじゃないかと。
うん。すごいですよ。だから本当にビッグスター共演みたいな。
うん、そうですね。ね、うん。
役所広司と渡辺謙が共演みたいなことですよね。多分ね、日本に行ったら。
なるほど。
そうですね。
期待です。
はい。
はい。はい、いいですか？
どうぞ。続けてどうぞ。
次はですね、ですね、アニメなんですけど。
お、
名探偵コナン、灰原哀物語、プロ鉄のミステリートレイン、テレビシリーズ特別編集版というの
を、
ありまして。
うん、
もう僕、コナン、名探偵コナンの中で灰原哀が大好きなので。
うん、まあ、ね、うん、いいですよね、
うん。で、今度の新作でどうも灰原哀がメインの話になりそうで、多分、その、なぜ灰原哀がちっちゃくなっちゃったのかみたいな話をするんだと思うんですけど。
うんうんうん、
これ、どうも灰原哀が好きだっていうと、ちょっと、ロリコン的だみたいにね。
うん、
思われがちですけど、
うん、
彼女は大人の女性ですから、皆さん。
うん、中身はね。
皆さんで誰に向けてる
僕にそういうレッテルを貼ろうとしてる皆さん。うん、でね、あと、灰原さんにはね、ぜひ、コナン君とくっついてほしいんだよね、僕は。最初の時に。
なるほどね。
うん、あれ、でもコナン君って、
うん、彼女いますよね。
いますよ
ね。
ランちゃんでしょ、
うん、
ランちゃんはもう、と別れて
別れ、
うん、僕は絶対灰原哀のが合うと思う、
ね。まあまあね、
うん
うん。モテますからね、彼はね、
うん。そうそう。って思ってるのもあって、僕は本当大注目してまして。
うん、
見に行くかどうかわかんないけど、
わかんないです。
対策には入れてあります。
見てるんですか、今までのやつは。
いや、あんま僕テレビシリーズ見てない。
なんだそれ。
映画は見てるんですか。
映画は全部見てます。映画
お、
次はもしかして劇場見に行っちゃうかもしれないな、だから。
お、
今までちょっと DVD。でしたけども、
うん
うん、そのだから予習を兼ねてっていうもんですね、これは。
ラロカさん
と、
あ、どうぞどうぞ。
どうぞ。
いや、今度の映画の関係してる話ってことですよね。をわざわざだから。
だと思います。
だから映画にするってことです。
要するに、うん、黒の集団っていう悪い組織がいるんだけど、
うん、
そっから一人本当は組織の人だったけど逃げてきた女性なんですよ。そこの研究者だったんだけど。
うん、
でもその逃げてくる途中で薬を飲んで子供になっちゃったっていうことで。
うんうん、なんで子供なんですか？
そういう薬、だから、コナン君もそうなのよ。
うん、
その、
うん、
高校生だったんだけど、うん、なんか薬を飲まさせられて、その黒の組織に、
うん。
で、黒の組織はそれが毒薬で殺せると思ったんだけど、実は子供にしちゃうって薬だったっていう。
あ、毒薬だと思ってたんですか？
毒薬だと思ってたんですよ。うん、だから、その、黒の組織に、それが、毒薬じゃなくて、ちっちゃくする薬だったってバレちゃったら、ま、コナンの命も、灰原さんの命も危ないから、
う
ん、それをずっとひた隠しにしてるっていう状況です、
ね。死んでることになってるんですよね。
死んでることになってるんです、うんう
ん、ああ。
なんでちっちゃくなるとかは、もう言わない方がいい、はい、言わない方がいいってか、もう議論しない方がいいと思いますね。
うん、はい。うん、と思います。いや、ほんと、灰原ファンは必見ということです。うん、はい。
ラロカさんは、 ああ、そうそう、それ言おうと思ったんですよ。綾波レイもお好きですか？
あ、そんな好きじゃない。
あ、そんな、あ、じゃあ声優が好きなわけではないですね、うん、じゃあ別に。
灰原さんが好き。
灰原さんが好き。
影で、本当サポートしてくれるんですよ、彼女。
まあまあ、そうですね。
あの、役に立たない小学生3人とは違って。
まあまあ、大人ですからね。
本当の小学生なんだったら役に立たない
です。まあまあ、そりゃそうだろうってね、なりますよね。
まあまあ、でも一個前の作品ではその小学生も大活躍してるんですけどね。
なるほどね。
だから僕は言ってるのは、ランちゃんは、あと10年もあって、
うん、
あの小学生の中のどっちかが大きくなったのやつと付き合ってくださいって言ってます。
元太か。あの、
コナン君は灰原さんに渡して、うん、そうそう。
ショタじゃないですか、それ。逆に。
いや、別に10年もあったらもう。
小学生じゃなくてもいいです。もう他の人でもいいです
よ。もう20歳ぐらいですから、う
ん。なんかいますよね、ハットリとかなんかいろいろね。
そう。
はい。
知らないですけど。はい。
注目です。
はい、わかりました。はい、
次、もう一作はあれですか？
あ、1月6日、ね、ブラインドマインドっていう。
ほう。
何？あ、しまった、これ。字が崩れて、あと、日本の女性の監督の作品なんですけども。
うん、
はい、矢野ゆりえさん。あ、
矢野だ。矢野ゆりえさんです。そうです、そうです。
はい、
盲目の青年かなが、うん、三井優っていう盲目の青年がいて、
はい、
で、彼はもうなんか、恋とは無縁な生活をしてるんだけど、なんかその同居人にジュリーっていう同居人がいて、これも多分男性
だと思う。ジェリーですね。
ジェリーか。ジェリーがいて、はい、で、彼は恋に旺盛な性格で、それにだから影響されるはするんだけど、そのなんかね、美しいっていう言葉がピンとこなくて、そのだから恋って何なのかがよくわからないという青年がね、盲目の青年がいて、そこに絡んでくるのがなんかね、SNS インフルエンサーの中道ふみかって女の子がいて、
うん、
これがあの、ブラボーの
お嫁
さんの、
はいはい、
妹がやってる
ブラボーのお嫁さん。
名前全然出てこない。
そうですね。平愛梨の妹さんの方ですね。妹の方が、はいはい、平ゆなさんかな、
はい、
がやってるんですけど、
うん、
それもだから美しいっていう言葉が、インフルエンサーやってるんだけど、その美しいって言葉がよくわかんなくて、それにずっと囚われてるっていう人らしくて、そのだから、恋とは何？美しいって何？みたいな、もうさっき言ったけど、今の日本のシナリオのこの、本当に言葉を尽くして、なんか映画を作っていくみたいな、映像、ドラマを作っていくみたいなのを、もしかしたら批判、なんだ、批評的にやってくれる作品なんじゃないかなって僕は思って、ちょっと期待してるっていう話なんですよね。
うん。
だから、多分ね、美しいっていう言葉とは何、恋っていう言葉とは何っていう、その言葉っていうものにがんじがらめになってる人たちが、そうじゃないところにこう解き放たれる映画なんじゃないかと思うんですよ。うんうん、特に目が見えないからこう、音で聞く言葉だけを頼りにね、している主人公だと思うので、
うん
うん、それがだからこの同居人のジェリーっていう多分感性で動く人とどう共鳴するのかとかもあるし、
うん、
本当だから、僕が再三言う、サイレントっていうドラマの、まあちょっとアンサーになってればいいな、みたいな思ってるんですけどね。
うん。
うん。
あの、今年の恋は光っていう、これはとてもいい日本映画があったんだけど、うん、これもやっぱりもう、はい、恋って何、言葉、恋っていう言葉の概念は何っていうのをひたすらずっと探求していくっていう映画で、
うん、
面白かったんだけど、こっちの方に日本映画行きすぎると、僕はさっきも、前回の、アバターの時も言ったけど、ちょっと日本映画が、の良さというか、いい雰囲気みたいなところが変わってきちゃうんじゃないかっていう危惧があるんですよね。
うん
うん、
そこが、この矢野ゆりえ監督がどう表現するのかっていうのはとても興味があるって感じです。
うん
うんうん、まあ、もしかしたらそんな
映画じゃないかもしれない、ね。短編ですね。短いですね、この人。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇ。
37分しかないですよ。
うん、へぇ。見れんのかな、そんなの。どこでやるんですかね。
わかんない、それは。
あんまりやってそう、うん、やってないですね。
そうなんですね。
そうか、うん。でも、まあ、もし見れたら見たいと思います、これは。
そうですね。
はい。はいはい、
そんな感じですか。なんかあります、ね、うん。はい。ありがとうございます、はい。
そうですね。それ以外だと、まずは、チョコレートな人々ですね。
ああ、はいはい。
これは東海テレビの、まあ、ドキュメンタリーですけれども、
うん。
まあ、地元ってほどじゃないですけど、愛知県の豊橋市にある、まあ、 チョコレート屋さんというかお菓子屋さんというのが、まあそういうところで、まあ働く人々のお話ですね。だからまあ障害者の雇用に関する、まあお話なんですよね。だから、いかにそういう人たちをまあ雇い入れて働いてもらうかみたいなね。平均じゃないや。最低賃金以上の給料を出すことを目標にしてるみたいなね、ことをちょっと予告では言われてましたけど、まあ詳しくはないですけど、まあそういうお店、まあ店長さんというかね、人にのドキュメンタリーというやつですね。はい。
うん、
で、もう一つは、1月4日ですけれども、僕らの映画という作品ですね。
うん。
で、これは、簡単に言うと、子供たちによる子供たちの映画という感じなんですけど、
うん、
まあ、短編のオムニバスなんですけど、まあ、子供が主役であるっていうこととか、なんだろう。まあ、子供っていうか、まあ、子役の人たちですよね。に、すごい関わってきた人たちが、まあ、まあ、演劇スクールみたいなのね、あるみたいですけど、そこが作ってる。そこの講師とか監督みたいな人が作ってる映画ということですね。
うん。
なんか、まあ、一応子供向けではあるとは思うんですけど、すごく、なんか、予告の見た感じでは、面白そうだなというふうに思いましたんで、これはちょっと気になってます。
はい。
はい。まあ、あとね、まあ、そういうところに行ってる子役が出てるっていうのもあるんですけどね、みんなね、結構、やっぱ可愛いですね。男の子もね、女の子も、可愛い子は結構出てるんでね、はい。いいなというふうに思いますけど。それから、1月はですね、未体験ゾーンの映画たち2023っていうのがありまして、でね、ここでね、上映される作品が結構いっぱいあるんですよね。だから、予告もたくさんある、予告っていうか、まあ、上映作品がそれで多くなってるんですけど、そっから、いくつか僕も、まあ、見れるかわかんないですけど、あげたいのもあるんですけど、一つは、アブソリューシュと服従者っていう作品ですね。もう、あらすじだけいきますね。恐ろしい裏の顔を持つ大学教授に囚われた女子大生の恐怖を描くクライムスリラーですね。まあ、予想通りの感じの予告ですけど、そういう感じの映画だと思います。はい。まあ、面白そうだなって思います。それから、
これは何まとめてみるんですか、その未体験ゾーンっていうのは。
ですね、上映はどういう風だったかな、ちょっと僕も詳しく調べてないんですけど、まあ、東京と、あれですね、ヒューマントラスト渋谷とシネリーブル梅田でしかやってないのかな。
うん。
だから、期間もそんなに長くはないかもしれないですけど、まあ、そこへ行かないと多分見れないんで、普通には上映してないですね。
一本ずつ見るって感じ。
もちろん一本ずつですね。普通の映画と同じですね。
はい、はい。わかりました。
はい。まあ、その辺はロンペさんに聞くのが一番詳しいと思いますが。はい。で、もう一つ、未体験ゾーンから、ごめんなさい、スナイパーコードネームレイブンという作品ですね。ウクライナ軍のスナイパーを描いた、まあ、戦争映画ということですね。これもとてもなんか、まあ、スナイパー映画という感じがすごいしますけど、まあ、今、そういう、ロシアとウクライナのね、これ、その、ロシアとウクライナの戦争を描いた作品なんですけど、まあ、時期が時期ですし、そういうとてもタイムリーな作品だなと思いますけども、舞台はまあ2014年の設定ですけどね。はい。
これはちょっと上げないで欲しかったな。
どういうことですか？
後でわかります。
何なんだろう。
わかんないです。まあいいや、次いきますね。はい。それから、もうあと未体験ゾーンじゃないですけど、飛べない風船ですね。はい、
東出くん
と三浦透子の、作品ですね。これは豪雨災害の、で、まあ、家族を亡くした人の話ですね。東出くんが、まあ、家族を亡くしてる人で。
はい。
で、三浦透子はなんか、まあ、地元に帰ってきた、まあ、なんか、ちょっと人生悩んでるみたいなね、人という感じですね。まあ、その人たちの、まあ、交流とか、を描いてるような話ですね。はい。それから、ちょっと多いですけど、今月もナショナルシアターライブがありまして、
はい、
レオポルト・シュタットという作品がありますが、ちょっと内容は僕もよくわかってないですけど、あれですね、ユダヤ人のお話ですね。で、ユダヤ人が、なんて言うんですかね、ユダヤ人を辞めるかどうかみたいな、いうような話とか、そういうのを描かれてる、まあ、20世紀初頭なんで、 そのあたりのお話ですね。
うん。
これの舞台ですね。はい。で、ちょっとどういう有名な人が出てるとか、その辺は僕はわからないんですけど。
はい。
ちょっと最近名古屋でね、上映があんまりないので、見れてないんですけど、ナショナルシアターライブ自体は。
でも、東方シネマズ赤い系でやりますよ。
あのね、遠い、ね、
まあ、遠いんですか？
遠いんですよね。まあまあ、言い訳ですけど、はい。
はいはい。
じゃあ一応見れるってことですね。
うん。
はい。ありがとうございます。あと2本いきます。はい、マスさんの、あげる作品がごめんなさい。なくなっちゃったらすいません。
いや、別にいいっす
ね。もう一つファミリアですね。
うん。
役所広司主演の。
ヨロッカさんこれあげるかなと思ったんです
よ、ね。そうですよね。うん。
いや、僕じゃなくてもあげる人いるかなと思って。
ああ。
うん。うん。
まあ、家族の話ですけど、うん、まあ、なんでしょう。日本人じゃない人は、まあ、出てくるというか、移民の人とかね。二世の人とかね、うん、そういう話ですね、うん。はい。まあそういう家族を、まあ家族というか、まあその話ですね。はい。
うん、これバンバン CM してますね、今。
ああ、そうですか。
へえ。
うん。だから、もしかしたら見る人多い。なんかこういう作品がね、ね、いっぱい見てくれる人いたらいいなって感じに思いました、
うん、僕も、うん。まあちょっと見てみないとね、出来はわかんないですけど、ね、
うん。まあもちろんもちろん。
ね、テーマはいいですよね。
まあ、でも、横浜正義の監督だから、まあまあ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
西田さんだから、まあ面白いんじゃないですかね。
う
ん
う
ん、
と思いますね。はい。やっぱこういう作品には役所広司合いますよね、やっぱりね。
うん。
うん。はい。で、最後。これね、読み方が合ってるかわかんないですけどね、一歩、IPPO ですね。
あったあった。
はい。俳優の江本佑ですね。江本兄弟のお兄さんですね。
うん。
が、監督、脚本、編集、上げ、まあそうですね、全部やると。で、まあ、3本の短編をまとめた、連作集ということになってますけど、まあ、出てる人たちがみんな豪華です。で、
うん。
加瀬亮とか、宇野昌平とか、渋川清彦とか、まあ、弟の江本時生も出てますけどね。はい。まあ、こう、予告見ただけですけどね、なんかね、まあ、多分ちょっと笑えるところもありそうだし、すごい面白い話なんだろうなっていう感じでしたね。
うん。
はい。これはできれば見たいなっていう感じですね。
はい。
江本、うん、江本兄弟もさ、さっきのあの、アバターと一緒で、
はい、
あのね、両方並べばどっちがタスク、どっちが時をか分かるんだけど、はいはいはい、パッと一人出てくるとどっちか分かんないですよね。
ありますね、それは。
アバター状態です、僕にとっては。
あの兄弟の方がまだ分かりますよね。
上白石？
違います。
じゃなくて。上白石は分かる。
出てこない。
高島兄弟？
違う。
高島忠夫兄弟
分かる。俳優です、俳優で。
誰だろう。兄弟と。エータ？
違う。
全部外れる。誰
だっけ、
誰だろう。あと兄弟でやってるの誰だ、誰だろう。江本、エータ。
あ、松田龍平と松田翔太ですね。うん、あの二人は、見分けやって
ますよね。それは全然違うからね。
それは僕わかるわ。あの二人は
わかる。わかりますね。うん。あれはわかりやすいですよね。
うん、わかる。
はい。それが言いたかっただけです。はい、すいません。はい。はい、僕は以上です。はい。じゃあ、松さんお願いします。
はい、僕はもう被ったんで、はい、大丈夫です。
はい。ごめんなさい。
なし。次、1月13日行きましょう。
はい、あ、はい、1月13日。はい。だから、さっきね、スナイパーコードネームレイブを出してほしくなかったんだけど、
はい。
なぜこれは僕タイトルだけでですね、うん、コードネームバンシー。
そんなありました。
出してほしくないってなんですか。
コードネームだけで。
違う、違う映画です。
僕、コードネームっていうゲームが大好きになりました、最近。
ああ、はいはいはい。
だからこそもコードネーム、そうです。コードネーム映画というのは。バンシーですからね。バンシーとどうも死神って意味らしくて。まあ、要は、ね、アントニオ・バンデラスと、ジェイミー・キングと、トミー・フラナガンの暗殺者が3人三つどもえで戦うみたいな話です。
これもだから未体験像の作品ですね。
あ、これそうなんだ。
あ、そうですよ。
見たけどどうなんだ。
はい、まあ、僕は予告見た感じでは、これは入れなかったんですけどね、期待作に。
あ、僕、そのコードネームレイブの方気づかなかったんだよな。
そうですか。
はい。体験ゾーンいいですね。はい、わかりました。はい、で、一番僕は見たいな、期待してるのは、シーセッド。
ああ、
はい、
はい。1月13日公開の、
はい。そうですね。
まあ世界中の MeToo 運動に火をつけた一つの記録の映画であると。
うんうん、
ちょっとまあ、書いたメモしたメモと、誹謗中傷を浴び、取材対象者に拒否されながらも、真実を妥協せず懸命に取材し続けた記者と編集者の姿を描いた作品である。うん、 で、ワインスタインの被害に遭ったサバイバーたちと目撃者の勇気も感動的であると、うん、見どころであるっていうことらしくて、うん、最近フジテレビのドラマでエルピスっていう長澤まさみ主演のもあって、うん、これももしかして死刑囚になってるけど、もしくはしかしたら冤罪じゃないかって人を、
うん、
に対して、その、まあ、ニュースの記者たちが、
うん、
こう、権力に抗いながら取材していくみたいな話で、
あ、そういう話ですね、
とてもいいドラマだったんですけども、うんうんうん、まあ、それにとても近いものがあるし、まあ、エルピスはどっちかっていうと、フィクション性が強かったけど、
うん、
これはね、もう実際にあった、
ま
あ
実際ですね、はい、
うん、ミートゥー運動の話、うん、その、だから、あれが、どうして盛り上がったかっていうところのね、うん、一番、その火をつけたって書いてあるけど、本当にそこ、一番大事なところ、調査報道をした人たちの話なので、
うん。
うん、とても興味があるし、見てみたいなと思いました。
はい。
うん。これ、なんか、キャリー・マリガン出てるじゃないですか。
うん、あ、出てますね。うん。
プロミシング・ヤング・ウーマン、
うん。
じゃないですか。なんか、うん、彼女はこういう作品を選んでんのかなと。
ああ、
うん。そうかもね。
うん。うんうん、だからやっぱりその、さっきのフジテレビのエルピスでも、その、取材者たちの姿も感動的なんだけど、やっぱりこう、最初に立ち上がってね、証言してくれる人とか、
うん。
うん、やっぱそういう人のがないと立ち行かなくなって、そういう人がどれだけ勇気を持てるかっていう話でもあるし、
うん。
うん、
本当勇気の話なんですよね、で、これは。
うん、
とても、なんか、見てないけど感動してきました、私今。
僕はこの、
うんうん、
原作は読んだことがあって。
あ、そうですか。
そうなん
です
ね。
はい。それは、はい。なんか、すごい困難なことにいろいろ立ち上がたかられるんですね。
うん、
うん。
はい。だから結構映画としても面白いと僕は思う。
でしょうね。
想像してるんですけど、
う
ん、はい。
そう、だから、ワインスタイン側がどんどん邪魔して
くるみたいな感じですね。いや、すごいですよ、ワインスタイン。うん。うん、
ね。
うん、なんか僕、ちょっと記憶が定かじゃないですけど、FOX ニュースかのなんかの映画かなんかありませんでしたっけ、これ関連の。何でしたっけ、
うん、あったか、あるかもしれない。
ああ、ありましたね。スキャンダル。
あ、スキャンダルか。あれは題材は一緒ですよね。
うん、まあ、はい、テーマ性は一緒ですね。
そうです
ね。あれはシーンは季節的には出てないかったかもしれないですけど。
うん。
うん。うん、はい、そうですね。
はいはいはい。そうかそうか。あれの、まあまあまあ、そうですね。はい、はい。
で、あと、この監督がマリア・シュラーダーっていう人なんですけど、
うん。
うん。
I'm Your Man っていう、なんかドイツの、作品が前作で、
うん。
それはなんか、僕見てないんですけど、すごい評判良かったし、うん、外国語映画賞のドイツ代表だったじゃないかな。なんか、まあそういうのもあって、だから、監督も注目なんじゃないかと、出ます。
これだからアメリカ映画ってことは結構抜擢されたってことですよね。
なんすかね。ね、はい。まあもしかしたらちょっとわかんないです。調べてないですけど。
うんうんうん
あ、どう、やっぱドイツ人ですね。出身ドイツ、うん、ハノーバーって書いてあるから。はい。
うん、僕はだ、はい、そうです。これが結構3000、なんだろう、一番おっときましたんで、とりあえずその2本、まあコードネーム置いといて、新セットは、ね、期待したいなと
思います。そうですね、はい。
はい。以上です。
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、松さん先にどうぞ。
あ、そうですか。
はい。
僕は、そして僕は途方に暮れるという。まあ僕はって言っちゃった後に、ちょっと、はいはい、うんややこしいですけど、
うん、
そして僕は途方に暮れる。はい。
それはマッサンが途方に暮れてるわけじゃないよね。
そうそうそう。僕は途方に暮れてるわけじゃなくて、そういうタイトルの映画です。
はいはい。
はい。はい、監督が三浦大輔さんですね。
うん
うん、なんだっけ、過去作。ちょっと待ってください。何者とか。少年とか。
うん。はいはいはい。
少年は僕見てないですけど、何者もは面白かったですし、
うんうん、
あと、僕、ボーイズ・オン・ザ・ランめっちゃ好きなんですけど、映画の、うん、ミネタくんが出てる、ミネタ、うんうん、はい。ギンダン・ボーイズのミネタくんが出てて、あれですね、花沢、原作で、花沢健吾、
うん。
わかります？
すいません、
何も。ごめんなさい。
何もフォローできなくてすいません。
はい。まあ、漫画の原作の監督をしてたんですけど、その作品が、まあ、好き。で、その監督なんで、
うんうんうん、
まあ、僕はすごい期待もしてるし、はい。話も面白そうだなと。
うん
うん、ということで。
どうなっていく話なんですかね。
4月の中で。
うんうん、
前田敦子にさ、
ほうほうああ、そういうシーンありましたね。
あんたそのままでいいのって言われるのは僕はきついので、見ないと思います。
あ、そうですか。
ラロカセが言われてるわけじゃないんで、別に。
予告にしてるなと思っちゃった。いやー、やだよ。
あ
やだよ。 今はね、今は嫌だ。
う
ん、
はい。
はい。
僕は、この週は、だから、シーセールド、そして僕は途方に暮れるのも日本ですね。
ああ。
はい。
はい。
あ、そうなん
だ。元気さんは、
はい。そうですね。僕、それ以外で言うと、映画、1系のカラスですかね。
ほら。
はい。漫画原作ですかね、これはね。の劇場版ってことですけど。
ドラマもあったんですよ。ドラマも。
あ、あったんですか。
もともと。
うん。だから、全然知らないんですけど、はい。まあ、監督も、コンフィデンスマン JP の、田中亮さんですか。コンフィデンスマン JP は一切見てないので、どんな監督かわからないんですけど。はい。まあなんか。
これでも、ドラマ見てなくてもわかるんですかね、は
い、どうなんですかね。でも出演陣がね、豪華なんで、なんかまあ見たいなってちょっと思ったぐらいですけど。うんうん。
うん。
裁判官なのに捜査するみたいな。
なんかね、そういう、まあちょっと型破りな人みたいなね。
うん。
うん
うんうん、まあね、竹野内豊が好きなんでね、僕はね。
ああ。
はい。
まあ、黒木春さん。
あの、黒木春も好きですけど、はい。だから、その二人だけで見ようかなって思ってるぐらいなだけなんですけど、
はい。
ちょっとわかりません、どんな感じか。
はい。
僕は以上ですかね、この
週は。あ、わかりました。
はい。
はい。他になんか付け出すことありますか？大丈夫ですか？
あ、うん。あ、さっき僕見ないですって言いましたけど、そして僕は共にくれる。うん、映画的にはとても良さそうだとは思ってますよ。
うん、
じゃあ見てください。
ちゃんとフォローした。はい。
ただ、あそこだけもきついなと思ってるんで。だからきついなって思う分、心がもう動いてるってことですから。
うん。
ですね。
はい、いい映画だと思います、
はいはい。
僕もそれ見てやられたら、じゃあツイートします。なんか、
お願いします。
やられましたって。
はい、怪しいんでね。はい。
はい。はい、じゃあ大丈夫ですか。お父さん大丈夫ですか。
大丈夫です。はい。
はい。じゃあ今日は1月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。